お前の家を建てたいジョニーです。
マゾーです。
タバコマーケットのテレビアニメ、タバコマーケットの劇場版、
はい、
タバコラブストーリー、
はい、
たった今2人で見てきたわけなんですけども、
見てきましたね。朝一から、
朝一から見てみました。9時から見てみましたね。万感の思いで、
はい、
万難を排してみたつもりではありますが、
はい、
どうでしょう。まあ映画面白かったですか。
面白かったです。
面白かったね。
最高でした。
最高でしたか。
最高でした。
なんか俺ね、その、そう来るかっていうか、ちょっとまだモヤモヤがあります。
ほうほうほう。
あの、モヤモヤがありますけ
ど。まぁ、あ、ジョニーさんと、
はい、
こう、ラジオを撮っている中で、
はい、
もう我々、そのタバコマを散々パン持ち上げてるじゃないですか。
まぁ、あ、これ、この上ないですね。
で、まぁ、あ、それにね、こう、うん、期待値が、
はい、
やっぱ、すごい上がってた。
上がってます、上がってます。
これは、結構、傾向としては、悪い傾向で。
うん、まぁ、あ、ね、
あの、期待値が上がりすぎると、得てして裏切られる可能性が、
そうですね。
ぐんと上がるんですけど、僕個人としては、全く裏切られなかったです。
お、そうですか。
はい。
まあ、裏切るっていう言い方もあれだけどね、俺、今回のアニメで、この劇場版で、アニメーションとしてびっくりしたのは3点ありますね。一つ、まず冒頭で、体育館で、カンナちゃんが、自慢のストッキングを使って、滑りながら走ってくるシーンが
あ
った
りましたね。
まずはそこでドキーンこれアニメならではの表現じゃないですか。
そうですね。
でも、あるちょっとしたあるあるで、あともうカンナちゃんたまんなく可愛い。
軽音のユイの、
はい、
冒頭でもあります
よね。ね。あれはやっぱね、すごいです。もうあそこで、あ、今回のアニメですよ、超気合入ってる。
なるほど。
が言って、もう一個、タマコちゃんが重大な告白を受けた後、川から上がって、逃げるように帰ってしまいます。あの一連のシーン、やばいね。あーやばい。まず、スカートから水がポタポタしてる描写プラスからの、こう逃げるように、ほんと滑るように逃げる、
はい。
で、その後商店街をかけてるんだけど、あれ、私今どうなってるの、なんて返事したんだっけ、うん、思いながら、
うん。
もうなんかこう夢の中を走ってるかのような。
そうですね。
描写。で、声だけ聞こえるけど、全く頭には入ってない感じ。
そうですね。
なんか変だぞ。
はい。
あそこね。
はい。
と、あとこればっかり言わざるを得ないのが、
うん、
あの、銭湯での、あんこの脱衣シーン。
ありましたね。
あったでしょう。
はい。
あの時俺、松尾さんの顔を見るかどうか悩んで見なかったけど、よだれ出てましたよね、あれ。
よだれ出てたし、
うん、
勃起してまし
たよね。
そんでのところで射精をこらえた。
いや、あそこすごくないっすか。
すごかった。
なんかあの髪の毛をまとめてさ、
うん、
あの、お姉ちゃんに文句を言いながらの、あんこの何気ない脱衣シーン。あれやばいでしょ。
あれね、軽犯罪法に触れる可能性ある。
いやいやいや、であれ厳粛です。厳粛だと思います。
100% エロい目で見てましたけど。
いや本当、僕はエロい目で見てないですけど、でもこう、あ、こういう着替え方をまず脱衣所で女性ってするのっていう。よく考えたら、AV とかでも、まあ僕も見ますけど AV とかも、
はい、
女の人が着替えるところってまあ見ないですね。
そうですね。
ああいう風に着替えんだみたいな。
なるほど。
すげえなと思って。ちょっとびっくりしました。
はい。
はい。松尾さんまず言いたいことあります。僕はまずそこにびっくりした。
なるほどね。自分としては、
はい。
まず冒頭ですよね、やっぱり。
あ、やっぱり言っちゃうそこ。
まずそれじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、ここからね、あんまりこうネタバレがあるから、
まあ、ありますあります。
見てない人はね、うん、ちょっと、あれなんですけど、うん、いきなりす、あの、豆大の恋の歌がオープニングで流れるじゃないですか。
うん、俺ね、正直、一回泣いてます。
ですよね。
ですよね。
ジーンって。
まあ、正直言うと、始まったばっかり最初にあの南の島のデラちゃんやってるんで、あれでは本話化して、うん、あ、タマコマーケットよくぞ帰ってきてくれたなっていう。
ですね。
ね。からの、で、いよいよ本編始まっちゃうんじゃねえのってところから、いきなりの、豆大ソング、恋の歌。
恋の歌。
あれはやばいよ。みんなって、あれそこに来てる人はみんなあれで涙してから来てるわけでしょ。
そう。
いきなり泣かせに来たんだ、うん、
ずるいなとすら思いましたよ。ここで来るんだ、みたいな。
僕、今日のために、うん、もう一回見てるんですよ。
はい。あ、僕も見ました。
見たらね。やっぱりグッてきちゃったから、もう一回見ても、あの豆大のあそこはやばいんですよ。
そう。
もうパブロフの犬です。うん、もうやばい。
でもそれに絡めて言うんであれば、うん、今回結構お母さんの描写がありましたね。
来たね。
本編では割とないじゃないですか。あんまりお母さんがどういう人だとか。
う
ん、
そうだね。
今回初めてね。うん、
まあ歌まで披露したからね。
そう。お母さんの葬式の場面とかもね、出てましたし。
まあそこは、さざるを得ないでしょう。
それがね、
うん、あとガンガンネタバレしてっていいですかさ。
じゃあ、はい、
俺あのさ、今回なんていうか、ちょっと俺がむやっとしてるのはみどりちゃんですな。
ほう、
時矢みどりちゃん、
はいはい、
まあ、実は一番心痛めてるのは彼女。
そうですね、
じゃないですか、
はい、
で、まあなんていうのかな、ちょっと無神経でしたね、みどりちゃんの描き方が。
なるほど。
あの、まあ、あえて無神経っぽく、一番心痛めてるのは実はみどりちゃんだから、
そうい
う風な行動を取っちゃうってところも含めてなんだけど、うん、俺はやっぱもうちょっと描き方あったと思うんですよ。
なるほど。
みどりちゃん2個信じられないシーンがあるんです、僕の中で。
ほう。
一つ目は、おじいちゃんが餅をつまらなくて入院した直後、
まあ確かにあれ
はね、タバコんちに行って、餅を喉まする、喉に詰まらせるなんちゃってやったでしょ。
やりました。
あれはないよ。いや、知らなかったと言うならまだわかる、うん。でも、おじいちゃんが入院してるは、知ってるでしょ。
うん、知ってますね。
で、あそこで、もう来てるよ。タバコんちに来て、豆大福がいつものように出されて、もう、誰よりも早くそれを食べ、詰まらせた描写。あれ多分ちょっと自虐的になってると思うんですよ。
うん、そうですよね。
あの、一歩踏み出せた持ち蔵に対する嫉妬。でももう、タバコの気持ちもなんとなく分かってるから、もう、いたたまれなくなって、うん、変な話、自暴自棄になってやった行動だと思うんだけど、にしてもちょっと、みどりちゃんもっと気遣いできる人じゃないですか。
そうですね。
部長だし。
多分そういうことも気にできないぐらいもういっぱいいっぱいだったと。
そうだね。
そういうことなんだと僕は受け止めましたけどね。
もうちょっとでもあそこは丁寧に書いてほしかった。やるんだったら、うん、なんか単なる空気読めない子じゃないけど、うん、ちょっとそれは NG じゃないですかっていう、うん、で、そう、タバコがさ、人の死に対してさ、人の生き死にとかってことに対してまあ敏感だってのはわかるじゃないですか、
うんうん、
もうだって最愛のお母さんを幼いうちに亡くしてるわけだから。
そうですね。
で、豆ない、豆じゃない、福さんが倒れた時も、もう、それのフラッシュバックで、心が、タバコの心がずたずたですよ。
そうですね。
そこであの、おどけ方はちょっとさ、ないじゃないですか。
そうですね。
っていうのと、あともう一個、やっぱ最後のとこですよ。
うん、
みどりちゃんが、二人きり、タバコと二人きりの教室で、
うん、
持ち蔵東京に転校するってよ。
うん、
あの嘘は、あまりにリアリティないでしょ。ちょっとダメじゃないですか。
僕はでも逆にね、逆にあの場面は、今回、まあ、ちょっと話が横道に一回行くんですけど、うん、あの、みんなが成長する話だったじゃないですか。
そうです。
しおりさんもそうだし、カンナもそうだし、
そうだ、
みんなこう成長する片鱗を見せて、行ったじゃないですか。
うん、
卵以外にも。
うん、
でその緑が成長した瞬間があそこなんだろうなっていう風に僕は受け止めたんですよ。
うん、僕もそう思います、うん、じゃあさ別に嘘つかなくていいじゃないですか。まあ、だからまあ転校するってのが今タマコを京都駅に走らせる理由としては確かに最も強いところだし、そこまであったからこそなんで勝手に行っちゃうんだよ私まだ返事してないのにっていう、うん、繋がるにしてもちょっとさ携帯電話とかある時代だよね。タマコ携帯持ってたし
持ってましたね。
ね、この時代にあのトリックはもうちょっと使えないやつだと思うんですよ。
なるほどね。だあの場面で、うん、じゃ正直にね、
うん、
もう一度東京に行っちゃう、その自分のね志望大学の見学に行くんだよって正直に伝えたとしたら、多分タモコはあの場面でじゃあ帰りを待つみたいな、
そうだね、
選択肢を取ったと思うんですよ。
うん、
まあ、それを電話でするっていうのは、まあ、大事なことを伝えるから、
うん、
まあなしじゃないですか。
なしだね。
っていうところで、そのみどりちゃんがある意味タマコのことを一番知ってると言っても過言ではない、まあ、同性であり、
うん、
それを含めた上でもあの嘘なんじゃないかなっていうね、ま
あ、ちょっと苦しいっすよ。
苦しいっすか。
苦しいと思いますからね。ちょっとタマコだってもちろんいないいないって探してるけど、お前携帯持ってるだろっていう携帯電話はいろんなロマンスを排除してしまうっていう、これは確かにいかがなものかっていう例ではあるんだけども、でも携帯電話を描いてしまった以上あの物語なのでね、要は僕らのもう好きなあの謎の彼女 X に携帯電話が出てこない、あれはやっぱりそういうことだと思うんです。そういう行き違いロマンスみたいなのをしっかりあの物語から排除する、排除する、あのちゃんと取り込むかためには携帯電話ない方がいいんですけど、携帯電話描いちゃってるんだったら、
そう、ただね、
そうそうないと
自分がね、そう得てしてね、
うん、ま
あ、好意的な解釈をする人間ですけど、
はいはいはい、
あの携帯電話ってタマコだったんですかね。
タマコでしょ。
タマコだったんですかね。
タマコでしょ。
誰かの借りて送るっていう可能性は、
だってその前にもあんちゃん、あんこが糸電話をさしながら、うん、もういい加減携帯使えないよって言ってたからね。
じゃあやっぱり俺はタマコなんですか。
あれはタマコだと思います。
うーん、
まあまあまあ全然です。これはでもちょっとしたイチャモンに近いけども、まあまあでももうちょっと やらせ方というか物語の運ばせ方があったと思うんですよ。
うん、
そうね。例えばインフルエンザをもうちょっとうまく使うとかさ、結局インフルエンザで休校になったってことしか使わなかったじゃん。じゃなくてインフルエンザで餅蔵が倒れるとかさ、俺そうかなと思ったシーンもあったんですよ。餅蔵、タマコの画像ファイルをゴミ箱に全部入れて、ゴミ箱を空にするを押して、やっぱ押せねえってなって倒れたじゃないですか、その後。あれで俺、餅蔵インフルエンザかかったのかな。で、その前にあの、友達の調子、高身長の子がいるじゃん。彼はちょっとマスクしてて、そっから映った的な伏線もちょっと、
うん、
匂わせつつだったんで、これ餅蔵倒れるパターンで看護するタマコパターンかなってちょっと思ったんですけど、そうではなく、でも、まあ、脚本にイチャモンつくわけじゃないけども、やっぱりちょっとあの嘘苦しくない？すぐバレるっていうかさ、
うん、
まあまあまあすぐバレるんだけど、ちょっとこう施設というか、あまりに旧時代的な手法すぎて、あそこでそう来ちゃうかっていう感じですかね、僕はね。まあまあまあまあまあ、ちょっとでもイチャモンに近いかな、話しててちょっとイチャモンかもしんねえと思ってただ
から多分、まあ、自分も結構経験はあるんですけど、
うん、
大事な時こそ、うん、携帯を使いたくない、
それはそうだね、
うん、それはあるわけです
よ。そうだそうだ、うん、
でタマコがあの糸電話を抱えてた
そうだ
じゃないですか、
うん、
だからタマコの中でもあったんだと思うんですよね、
携帯でね、
携帯電話を使わないっていう、
それはさ私も好きはさ言っちゃう携帯ではダメだと思うんです、うん、でも持ちそうごめんちょっと待ってては言えるでしょ今どこにいるの、
うん、
ホーム分かった、じゃあ今行くからホームで待ってて、で会ってからの私も好き 全然そこに大事なことは携帯では伝えないの主義には反さなくない？これは。
そこまで卵が頭が回ったから
ね。まあまあそうだね。いっぱいいっぱいだからね。まあそのいっぱいいっぱいに持ち込んだのは他でもない時はさんだけどね。
まあね。
まあまあまあまあまあまあちょっといっちゃうもんかもしれないですね。さて、あと言いたいのはね、やっぱこの劇中で、3回ぐらい恋の歌が流れたかな。4回流れたかな。
うん、
オープニングと、エンディングと、劇中と。
そうでしたね。
で、劇中で多分2回ぐらいかかったね。で、やっぱオリジナルが一番良くないですか？
あ、それは間違いないじゃないですか。
ね、あの、稚拙なやつ。
うん。
あれが一番いい。良かったな
ぁ。それはそうじゃないですか。多分あれ、エンディングで、たまこが歌うバージョンがありましたけどね。やっぱそれよりも全然。
あの、豆大が高校の時に歌ったっていうのが一番いい。うんうん、
まあ、それは多分あの物語を知ってるからっていうのも、
まあそう、たまにね、そのエピソードを知ってるからですよ、うん、あれだけポッと聞いても、あ、なんか高校のバンド、高校生のバンドだなっていう感じしかないかもしれないですけど、あの歌に関してはパブロフになってますから僕も、
うん、あれはすごい
すごいね。あとなんか気づいたとこあります？
あと僕の中で今回その一番 MVP 的な位置づけの人としては、あの音楽 CD いつもかけてる
マスター、
マスター、
星とピエロのマスター
、
間違いないでしょう。
あの人ね、かっこよすぎてね。
かっこいいね。
持ち蔵が告白してちょっとまあ悩んで、まあ、フラッと寄った、あの
星とピエロ、
星とピエロの中でね、マスターが、苦さ、
そうね、タバコは牛乳入れるのをやめるし、餅蔵は砂糖入れるのをやめるよね。
そうそう。でその時にマスターがね、苦さを噛みしめろみたいなね、
言うね、
ことを言うじゃないですか。あの時にこう、餅蔵がね、ハッとしてね、多分あの時に餅蔵もちょっと変わったんだろうなって。
そうだね。この苦さを受け入れる。まあよく言うじゃないですか、コーヒーの苦味は人生の苦味だみたいな。ね。まああれはコーヒーの味のざれ事だと思います。まあ僕もコーヒー大好きなんですけど。なんかね、ビールの噂は労働の噂みたいな。なんかそのビールが好きな人が考えたビール飲みのためのセリフだったりとか。
そのね、そう、ありふれた表現じゃないですか。コーヒーの苦味みたいな。
そうですよ。
だけどね、それをあんまり感じさせなかったっていう。
さらっときたね。あら、よかったね。まあ、あと、こう、そういう意味で言うと、まあ、彼が多分、助演男優賞だとしたら、助演女優賞として、持つ蔵のお母さんもいるでしょ。
ほう。
あれ、そうでもない？あの病院に二人きりにしてあげたりとかさ。
ああ、まあ、塩は送ってましたね。
相当、息子のことも可愛いし、で、タマコちゃんも自分の娘のように可愛がってるんだなっていうのがすごく伝わってくるいいシーンだったな。
ありましたね。
星とピエロよかったな。
あと今回そのやっぱり一番こう終わった時に思ったのは、あ、これでタマコマーケットは、あ、本当に終わったんだなっていう。
あ、そうだね。もう続編はないかな。
あそこまで行っちゃったら
ないね。
ないでしょうね。その番外編でいくらでも書けるでしょうけど、タマコの話はもう無理ですよね、きっと。
そうだろうね。
それこそもう子供とかにしないと、タマコの子供とかにしないと。
そうだね。まあちょっとこう、この一連の話はまあほぼ終わった感はあるよね。そうだ。 あと一番もう僕映画館出て、電源をオンにして携帯 で、うん、で一番目に調べたんですよ、うん、あの今回の映画にとって映画で結構なこう キーとなる描写として生きてたのがタンポポですよね、うん、あのオープニングでも出てくるし、うん、まあそのマーチングバンド大会っていうのは、うん、なんかこうあの、うん、マーチングフェスティバルの後にも花が飛んだりとかで、エンディングでもタンポポの花が2つ並んでたりとか、うん、もうやたらとタンポポをしてくる。で、山田直子さんっていうこのタカマコマーケットの脚本を書いた人は結構その花に意味を持たせることで割と有名な人なんですよ、うん、で今回はタンポポ出してきた。じゃあタンポポってなんだろう、タンポポの花言葉ってなんだろうと思って、うん、Google 先生に聞いてみたところ、うん、タンポポの花言葉はいくつかあるんですけど、真実の愛っていうのと別離なんですよ、うん、最初に描いてたのは餅蔵とタナコが別離するよ、
うん、なるほど ね。
でこの別離はもしかしたら過去の自分との別離かもしれない、うん、成長という意味でね、うん、で結果最後タンポポの花が飛んだりとかすることによって、まあ、真実の愛、うん、別離と真実の愛っていう花言葉は2つとも使ったのかな。
なるほどね。
あとなんか神のおつけとかいろいろあるらしいんですけど、その辺は多分今回はあんまり意味ないのかなと思うんですけど、タンポポってのがやっぱり一つのこうキーとして、うん、まああのなるほどねっていう、うん、これはちょっと俺の深読み しすぎとかじゃないくて、うん、ちゃんと意図的に使われたものなんだろうなっていう、
ね、そうですね、うん、
いやまあそして言わなきゃいけないことがもう一個だけあるよ僕は。
はい。
まあカンナちゃん可愛かった。
可愛かったですね。
カンナちゃんえらい可愛かったでしょ。
確かに。
ちゃんとあのまだ部長狙ってる描写も加えてくれたりとか。みんな好きなもの言うよって直角って直角好きな女子高生がどこにいるよと思いながらね。まあ可愛い。うん、最後カンナちゃんもカンナちゃんで。成長遂げ、
そうですね。
ところ のあまりね。かんちゃん可愛かったな。
まあ、僕も一つ言っとかなきゃいけないの
は、はいはい。
あんこ、
うん。
中学のセーラー服着てた。
うん。
すげえ可愛かった。
可愛かったね。
チャーハンしなんもないし。
それだけ、
それだけ。
タマコの部屋が割ときっちり描かれたと思います、今回。タマコの部屋いくつかこう、まあ、カットがあって、タマコの部屋に写真じゃないな、カメラがあるんだよね。ちょっとクラシックタイプの、うん、多分自分でその絞りとかを調節するタイプのやつだと思うんですけど、はい、そういうの置くんだみたいな、うん、あと餅蔵の部屋もさ、いろいろも SL みたいなのが走ってたりとか、
うん、
あと壁に123って書いてあったりとか、
ありましたね。
何なんだろうな、あれもう一度見ないと分かんないですけどね。
うん、確かに。
あと冒頭にさ、英語の文章出たでしょ。
あ、出ました、出ました、出ました
。あれどっから見たんだよな、俺。いや、あれを調べてくれやったな。なんかの文章だと思います。なんか革命だったと思うんだ
よな。確かに、まあもう一回見ないとね、いろいろわかんないことがありますね。
そうね。いやで、そう。やっぱもう一度俺は出町柳商店街に行きたくなったっすな。
うん、
あそこ僕がもうたびたび口を酸っぱくして言ってる四畳半神話体験、僕、はいはい、の人生ベストアニメの、うん、あの、川を挟んで向こう側なんですよ。
うん、
四畳半神話体験はタマコマーケットから見ると川を挟んで向こう側なんです。
はい、
うん、あの辺聖地だな、まさか。
好きなアニメが集まる
街。好きなアニメが集まる街。で間違いない。最高だ。 やっぱデラがいないことで、やたらとストーリーが重めになったよね。やっぱデラってさ、すごかったなっていうか。
そう、だからきっとそう思ったのは、タマコがこう、告白されて、文字通り、うん。で、結構まあ悩んでる時間長かったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時にもしデラがいたら、もっと全然違う風になったんだろうなっていう。
場合によってはデラがいたら、あそこまでタマコは悩まずに、うん、かつ二人の中もそこまで進展しなかったかもしれない。
うん、
邪魔とは言わないけど、二、うん、人にとってやっぱり真面目にお互いの気持ちに向き合うためには、やっぱりデラは必要ないのかもしれないね。
僕は結構ね、デラだったら逆にさらっと言ってたのかなって。タマコにね、自分の気持ちに気づいてるんだろうみたいなことをさらっと言って、
まあそうかもしれない。
でタマコは気づかされる、気づかされるまで結構時間かかったじゃないですか、うん、タマコ、うん、それをデラがもしいたらさらっと言ってたのかなっていう、
その意図もあるね、うん、もしデラがいたら、
うん、もしかしたらみどりちゃんも、
うん、
あんまり嫌なやつにならずに済んだのかもしれない。
そうだね。そうだね。それはあるな、うん。デラがいないこと。まあ結果でもデラがいなかった、いなくても、まあ、あそこまでたどり着けたっていう話だね。
うん、
デラ、うん。終わったなぁ、でもタマコなくて。もうデラは、あの話に必要ないというか、なんていうか、もう帰っちゃったんだな。
そうですね。
きっとね。あの後どうなったかな。ちょっと今考えてるんですよ。
うん、
あのエンディングの後、
うんうん、
東京行くよね多分。
行くでしょうね。
で、タマコとはまあ遠距離恋愛になるのかな。
なんでしょうね。
タマコ家継ぐんだろうな。っていうかまあ継ぐというか。
うん、
お父さんたちと二人で、三人でやっていくんだろうね、うん。あ、ちょっと思ったのがさ、あんちゃんさ、
うん、
あんちゃんは結構恋愛のアンテナ張ってるじゃないですか、本編って。
そうですね。
ね、うん、あんちゃんちょっとこう、お姉ちゃんの恋愛に対して、あんまり来なかったね。
今回あんまり触らなかったですね。ね、
ていうか、知らぬ存ぜぬ音したの。まあ、知らなかったってのもあるだろうけど、
うん、
モッチーが告白。でも、モッチーはあからさまに変で、タマコなんかもっと変じゃん。これはって思ったりするはずだと思うんだよね。
うん、まあ、だそれは多分、あそこであんこにやらせちゃいけないと思ったんでしょうね、単純に。
そうだ
ね、脚本の中で。
脚本の中でね。
その、周りの、緑とかしおりとかカンナに、その役割を与えるべく、あんこには、
まあ、
知らないという位置にいてもらったみたいな。やっぱり1時間半の中でくくろうとすると、まあ、そういうのは出てきちゃいますね。
出てくるね。
多分あれを例えばじゃあ4話とかで描いたら多分みんな入ってくるんでしょうね。
そうだな。
もっと。
そうだね。そっか。そうかもしれない。あんこの恋の話結構テレビシリーズでしっかり書いたじゃないですか。
そうですね。
よかったよね、あれ。
あれ、何くんでしたっけ。
あれはね、ジョニーくんじゃなかった。
いえいえ、ちょっと待って。
それ俺でいいでしょ。
いやいやいや。
そうかそうか。確かに。
ちょっとな、やっぱ悲しむべくは本気でスタッフがタマコも終わらせに来たってことですね。
終わっちゃったね、
うん、もうあれでみんな大人になりましたもん、ちゃんと、
うん、そう思うわ。まあでも俯瞰してみるとあれこれで良かった気がする。 ファンとしてちょっと悲しいところがあるんですよ。もう玉駒見れない、うん、でそれについて納得する自分もいるわけでさ、うん、納得しつつもやっぱもう玉駒見れないんだなっていう。
そう、本当いっそのことね、うん、サザエさんばりにね。
そうだね、
ずっとやってほしかった。そしてずっとやれるだろうとそれは思ってた、うん、ところもあるから、あそこまできっちり終わらせるっていうね。
そうだな、
マジか、
悲しいな。
で豆大も、うん、もう持ち蔵のことは認めてましたよね。
最後認めてたね、いいよいいよ、
東京に帰ってこいよって、うん、東京から
帰ってこいよ、
帰ってこいよって言ってたじゃないですか、ね、あれはどこまでの意味を込めて言ったのか、まあ、推測の域は出ないですけど、うん、まあ、東京に行っても親父とかに会いに来いよっていうことを、
なんだろうな、
言ったんですかね、やっぱり、
ね、う
ん、でもタマコとのことも豆だよ、気づいてんじゃねえのかなっていう気もするんですけどね。
そうね、一応本編では恋愛とか全然わかんねえキャラだったじゃないですか。一応あのあんこ以外はもう恋愛のレの字もない家っていう設定だったよ、ね、うん、確かに。
ただ、うん、そう、餅を作るときに、うん、卵が、うん、餅の100個の、うん、
職場にこと言うな。気づいちゃったかな、ね、
じゃないですかね。
そうかもしれない。帰ってこいよっていうのはその日々先に付き合わされる、うん、そのお迎えのお父さんのことも言いつつ、タマコのことも言いつつっていう、
そうじゃねえのかなっていう。あ、
それは美しいね、そういう意味だと思うね、うん、
まああの店をどう統合するのか俺も分からないけど、
やっぱ統合の方向にいるのかな。どっちかを店舗にして、どっちかを住居にするのかな、うん、
とかね、
とか考えるね。まあ単純に考えると、あのライスケーキ OG の方は継ぎ手がいないからね。
そうです、まあ、それか卵が店を継いで、うん、あの持ち蔵の方はそれ映像関係の仕事をやるっていうのも、まあ、ね、なくはないのかもしれないですけど、
そうだね、カンナちゃんに進化を立ててもらうのかな。
まああの OG の看板を作ったのもカンナの、
う
ん、
そうそうそう、
親父に、
う
ん、
そうだな、そうだね。カンナちゃんさ、休日のさ、うん、高校に一人入ってさ、知らない間に棚作ったことある。言
ってましたね。
どういうことっていう。あれマジなんだろうね、でもね。最高だな、カンナちゃん。マジかわいい。
そしてやっぱりね、うん、思ったのは、しおりちゃん、うん、そんなに存在感ないっていう。
まあ、しおりちゃん、なんかこう、大学ビッチになる可能性がすごく、俺は見えてますけどね。
高いですね。
高いよね。
高いです。あの、タマコの恋愛にノリノリな感じとかね。
やばいよね。
あ、もうね、あれはね、セックスに同情になりますよ。
いや、やめて、やめて。レアちゃんが見てられなくなっちゃうから。
そう、しおりはなんかこう、生き様を見せることで、うん、タマコに気づきをね。
そうね、
与えたぐらいの、
あ、まあなかなかのもんですよ、もうホームステイしちゃおうかなとかさ、うん、なかなかの行動力ですよ。あの友達ありがとうが言えなかったしおりちゃんがですよ、
うん、ですよね、まあ、みんな初めては怖いんだよって。
そうだね、よかったじゃないですか。あのテープが裏返ってさ、お母さんが
歌ってましたね。
じゃないですか。あのところで、この前逃げちゃってごめんなさいっていう、あの、本編で映像としてチロッと流れたのが、うん、ここに来て俺らはわかるっていうさ、
あ、そうですね。
あの時のあれのことなんだなっていう、うん。いい伏線の回収というか、あ、そこでこれを拾って、しかも、タマコは多分あれが一番嬉しかったというか、だって実際その次の日からお店出れるようになったからね。
そうですね。
あの事件の後ね。そういうことだな。
だあの1時間半の中で、うん、まあ、みんないい塩梅で絡んでましたよ。
うん、
商店街の人も。
そうだね。
親の役目もし。
ちょっとこれはもうほとんどイチャモンかもしれないですけど、うん、気がついたら商店街ではみんな愛を捧げているっていう描写あったじゃないですか。
ありましたね。
この日曜日映画行くとか、
うん、
いいねとか、ちょっと休んできなよって投げキスするおばさん、うん、その間にあの花屋のさ小野大輔とさ、うん、あの豆腐屋の男がさ、はい、ちょっとイチャついてたじゃないですか。
ありましたね
あれと同率に重なったやってていいの？そもそもあの人男なの女なのっていう。
そこはもう、
触れちゃいけないところ。
触れちゃいけないところでしょうね。
で、豆腐屋のあのアフロヘアはさ、もともとあの、お風呂屋さんの女の人が好きで。
そうでしたね。
だったよね。で、多分、今回発覚したのは、同じ、どうやら同じ趣味みたいなのが、顔出し公演みたいなので、あの花屋と豆腐屋が割と仲がいいっていうのが
ありましたね。
あそこあれくっついてると見ていいのかしら
どうなんですか ね。
いいあのその高校生がさ進路に悩む感じと恋愛悩む感じっていうのがやっぱそこの必然性はあるなと思うんですよ、
うん、
でも恋愛と、まあ、大人になるっていうのをこの二つのタマコは一気にタマコマーケットのみんなが成し遂げようとして、でまあ成し遂げられない人もいたりとかするのかもしれないけど、一応みんなしてる、うん、よかったね。
そうだからみどりちゃんは進路がいまいち決まってないじゃなかったですか、
うん、
なんとなく大学行こうかなみたいな。
そうだね、進学はしようって、
ね、そう、あれはあれでリアルですよね。
うん、もう一番リアルです。あれは、う
ん、そんなはっきりしてる人の方が少ないですからね。
そうそうそう。逆にみどりちゃんからの視点だと、タマコとかすげえなっていう、
うん。
もう家継ぐんだみたいな。
持ち家としてね。
みどりちゃんはまあみどりちゃんで一番焦っててもいいはずだから、そこはまたサイドストーリーで描けるのかなという気もしますけど。うん、
ひなこさんが亡くなってからタマコは一回も休んでないっていうね。
そうね、
手伝いを
化け物
後のことは想像して楽しむしかないんでしょうね。
そういうことはね。
カンナは大工を継ぎ、
うん、
緑は多分なんとなく大人になって OL になるんでしょうし、
うん、緑ちゃん OL 似合いそうだな、うん、
でしおりちゃんは大学デビューしてビッチになる。
悲しいけどそういうことだと思う。
あんこは俺と結婚する。
それはちょっと違う。
俺も持ち家を継ぐのね、いたしかないし。
そういうことっす。タマコが OG を継いで、松尾さんが、あんこと
味噌継ぐ。
なるほどね。それはうまくいくね。
うまくいくでしょ。
じゃあいつか持ち蔵と松尾さんが喧嘩するってこと
です。
何ですか、ライスキック、松尾。
素晴らしいでしょ。
ライスピークは松尾じゃねえ。
うん、そうそう。
玉屋か。
玉屋。
朝早いよ。ああいう見てる場合じゃないよ。
大丈夫です。
大丈夫です。
大丈夫です。朝早い方がまだ得意。 けど、それは確かうまくいくな。俺もじゃあ夢のマイホームに向けて頑張らないとな。カナが出したいっつうからさ。
お前の家建てるって言われたい。
でもあれできれば自分が建てたいんじゃないの。その辺はご愛嬌だね。
今だからその未来のことを想像すると、うん、やっぱもう描き切った感があ
るな。
出ちゃいますね。
これ以上新キャラいらないしな、
うん、
もうサイドタマコのタマコの話はもうこれで終わりでいい、
うん、
悲しいな。なんかもう終わった感だな、うん、まあ、終わったんだよな。寂しい、悲しいっていうか寂しいだな、うん。
まあ、これからはサイドストーリー以外は打足になっちゃうでしょうしね。
もういらない、
うん、
はあ、じゃあ今度は俺らが大人になる番か。
ん？
もうタバコマーケットからは卒業という、
卒業する。
タバコマーケットという素晴らしい作品について語ることはあっても、
うん、
もうあれの続きとかは望んじゃない。
そうでしょうね。
あれとの真の意味で決裂です、うん、タンポポ的に言うと離別が必要になってくるかなと。
そうですね、
思います。はい、40分も話してしまいました。とりあえずこの辺で、
そうですね、
一体締めます。
はい、
お相手はマイホームに向けて頑張る心のジョニーと、
玉屋を継ぐことを決心した松尾でした。
それではまた。